皆さんこんばんは、オレンデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャスト FWP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはワードプレス 6.8 フィールドガイドを見てみる、国内ワードプレスミートアップ開催情報です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト book-wp.com に掲載しています。またこの動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、ということで、今回56回目の収録になります。しきたさんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、まあ、近況でございますけども、この2週間、どんな感じでお過ごしでしたでしょうか？
わあ、もうなんか忘れちゃったな。2週間前
の話したかな。
ああ、人間ドック行った。あ、人間ドック、結果来ました。まあ、基本的には、問題ない感じでしたけど、ちょっとまあ、腎臓が疲れてんのかなみたいな感じでしたね。
ああ、それはちょっと普通にね、普通にお疲れって感じですかね。
うん。
あ、じゃあ特に大きな問題もなく。
あ、もう目は早く病院に行けてなってました。視力が
ちょっと悪い。
目は視力が悪いから。
前ね、ちょっと。メガネかけたら本当に何も見えないって言ってましたもんね。
ああ、外したらもう見えないですね。
でも、行ってなんとかなるもんですか？眼科に行って。
ああ、もう度がなんかもうかなりずれてるっていう感じだったんで。
あ、そのメガネの度と、
はい。まあ、メガネ買ってそんな1年経ってないと1年ぐらいなるのかな。まあ、その時はちゃんと合わせて買ってるんですけど、片方だけがかなり下がってるから。
眼科で合わせます？
メガネ屋さん。その時はメガネ屋さんでやりましたね。
ああ。なんかね、僕、いつもメガネ屋さんで測ってたんですけど、で、2年ぐらい前かな、なんかそのメガネを変えるときに、一回そのメガネ屋さんで測ったで作ったんですね。なんかすごい、なんかそれからすごい疲れを感じるようになって、で、眼科に行って、いや、そしたら、全然目と合ってないよって言われて、で、眼科で視力検査、ピチッとやって、処方箋書いてもらって、で、メガネ屋さんで作り直したんですよ。うん。で、普通に、処方箋持ってたのは普通にジーンズに持ってって、その通りに作ってくださいってだけなんですけど、やっぱその後は全然楽でしたね、やっぱ。だからやっぱ微妙な、なんかあるのかなと思って、それからは、こうメガネを作るときは、処方箋一回眼科で調べて、から処方箋書いてもらって、メガネに持ってくっていう風になりましたね、僕は。だからちょっとそういった、違いがまあ多少あるのかなという気はするんです、
そうですね。ちょっと眼科は行かないとなと思ってます。
僕はですね、今日収録が4月1日の火曜日夜なんですけども、僕は4月の3日と4日に、前もちょっと言ったかな、鈴鹿に F1 を見に、行ってきます。行ってくる予定でですね。で、去年は、いつもその木曜日に、メインストレートを歩けるんで、メインストレートを歩きに行って、あと、ピットレーンも歩けるんで、ピットレーンも見に行って、こういろんなマシンを組み立ててるところを、眺めたりというふうに行くんですけど、去年、ワードプレスご存知の方、ワードプレスのコミュニティの方だったらご存知だと思うんですけど、大曲さんですね。プライムストラテジーの大曲さん。も、実は F1 が大好き。 らしく。で、僕はなんか多分見に行くって、ポストしてたんですね、SNS で。で、それを見かけて、連絡をくださって、で、ちょうどメインストリートにいるんで、って連絡くれて、で、メインストリートでちょっとお会いできたっていうのがありまして、おそらく今年も会えるかなっていう感じで行くんですけど、はい。ちょっとね、ワードプレスコミュニティの F1 部でも作りたいですよね、っていう。はい。なんかあんまり F1 好きっていう人は、まあ、僕の周りあんまりいなくて、いつも見てるっていう人。
そうですか。
なんでね、そういう話が、だから大回りさんとは結構ずっと立ち話、子供ほかっといてずっと立ち話ばっかしてたんですけど、去年は。
なんか F1 の映画、ね、映画があるみたいですよ。
あ、
ブラッドピットですね。かな、はい。あれは見たいなと思ってます。
あれは結構、去年の、日本グランプリに僕見に行ってたんですけど、金曜日かな？金曜日のフリー走行の時に、フリー走行の間かな？まだ F1 の練習が始まる前かな？後か忘れたんですけど、その F1、その映画の、観客席用の撮影が入ります。で、撮影の車が、通るんで、すごい大盛り上がりみたいなリアクションをしてくださいと。で、すっごいリアクションしたら、もしかしたら映画に出れるかもしれませんよ、みたいなアナウンスがあって。それで、こうなんか会場がちょっと湧いてたっていうのがありましたね。で結構、いろんな、このサーキットで、ほんのちょっとした合間とかに、ぴゃっとやって、この、実際のドライバー、とか、マシンがいるところで、撮影したりっていうのを繰り返して映画作ってたみたいですね。だから本当に実際のレースがスタートする前の、こう、ずらーっと並んでて、こう、VIP が、こう、うにゃうにゃしているところで、片隅でパッと撮影をやったりとか、いう感じで、結構後ろ側を本当に、実際の風景というか、雰囲気を、まあ、映画のに使うみたいな感じで撮影してたっぽいですね。やっぱ、ここ数年、去年もそうなんですけど、アメリカでのグランプリが増えて、F1 の。で、普通日本だったら日本1回じゃないですか。ブラジルも1回とかね、中国、国で大体1回なんですけど、アメリカ去年3回あったんですよ。ラスベガスと、あとオースティンと、2つかな ?3 つかな、それぐらい、2つかな、で、あと、カナダもあって、メキシコもあるんで、やっぱ、北米だけで4つぐらいあるんですね。だから、ハリウッド中心に、ちょっと F1、アメリカで F1 熱がちょっとやっぱ高まってるみたいで。そういう流れで、やっぱ映画にも映画をやるっていう話もつながってるような感じです。今、だから、ハリウッドありますもんね。ハリウッドの噴水みたいなすごいあるじゃないですか。っていうあそこの前とかを市街地を走るんですよ。F1 で。
ない と。そうなんだ。なんかモナコですっけ市街地、そのイメージはありますけど、そっちは知らないですね。
そう、ラスベガスでもね、ここ2年ぐらいやってて、しかもレースの時間がね、夜中の1時とかなんですよ。向こうの。現地の夜中の
1時。危ない。危なくないですか見えなくないんですか
いや、もう完全に照明までつけて、ナイトレースって感じで。なのでね、そういう、映画興行的なところも、盛り上がってるようなのあるかもしれないですね。はい。なので、ちょっと今週末は、はい、不安。今週末というかね、木金に行って、金曜日に帰ってきて、で、土日は家で見るっていう感じなんで。そんな感じですね。楽しんでこようかなと思ってます。はい。あとパソコン買いました。はい。届きました。
ああ。エア。
エア。エア。MacBook Air M4。もりもり。まあ、今のところ、大きな問題もなく、 意外と使いやすくはやってますけど、やっぱ今までその Mac mini だったんで、この机の上にこのパソコンがない状態だったんですね。
うん。
この個体があの机の下に貼り付けてたんで、全く物がない状態なんですよ。だけど今この物があるので、この物の置き場に困ってるところもあります。ちょっと。しかもキーボードは、この、ハッピーハッキングキーボードを使ってるんで、別なんですよね。
あ、そうなんですね。じゃ邪魔ですね。はい、ちょっと。
なので、こっから別のところでやるときにはすごい便利なんですよ。動けるから。この環境をそのまま持っていくから。けど、ここでやるときには、キーボードもこの、こっちのキーボードに慣れてるんで、この、マクオケアのキーボードに全然慣れれないんですよ。っていうのがあるので、少し、慣れに時間はかかるかもしれないんですけど、今回、初めて、フック WP の収録もこれでやってるので、編集と書き出し、そこら辺はちょっと、こいつでやってみて、どれぐらいのこの、
あ、どうなんですかね。
書き出しのスピードの差があるかなっていうのはちょっと楽しみにはしています。あともう、前使ってた Mac mini さんは、下取りの方に出したので、もう先ほど宅配の方にさよならをしておきました。はい。そんな感じですね。はい。新調しましたので、馬車馬のように働きたいと思っております。はい。さっきそんな感じでしたね。本日のトピックスはこの2つで、進めていこうと思います。まず1つ目なんですけども、こちら WordPress 6.8 フィールドガイドを見てみるということで、WordPress 6.8 のリリースが、もうすぐですね、予定されているのは、4月の15日予定ですので、日本時間だと16になるかなという感じのスケジュールになっていると思います。で、こちらに映しているように、毎回のごとくですね、フィールドガイドというものが公開されますので、今日はこちらの内容を、ブラウザで日本語翻訳しながらですね、見ていこうかなというところでございます。はい。もう少し拡大しようかな。このぐらいでいいかな。うん、はい。まずはですね、ここら辺にはこう書いてある通りですね。170件を超えるバグの修正があってと。あと104件の機能強化と機能リクエストが含まれていると。で、またそのパフォーマンスに重点を置いたチケットが23件ですので、ワードプレスの高速化というか、処理がスムーズになったりとかね、そういったところのパフォーマンスにも23件の修正があると。また、アクセシビリティに重点を置いたものが34件。で、コードの最新化とコーディング標準の、コーディングスタンダードの適用ですね。といったものが16件と。というような形で、この数だけ見るとね、すごいですね。387の機能強化、525のバグ修正、70件のアクセシビリティ改善も含まれているということですね。うん。最近ね、ちょっとワードプレスのコントリビュート問題でですね、ちょっと大きなリソースを失っているというところがあるっていうのは他の、WP の会でも話はしてたんですけども、やっぱこれだけ、でも活動していただいているというのがすごいですよね。はい。ではですね。ざっとこういう形でドキュメントが用意されてますけども、まずブロックエディターですね。ここなんですけども、この、一つこのアセットの読み込みを最適化するフィルターフックが、リリースされると。いうことなんですね。このシュットロードブロッカーセットオンデマンドっていうフィルターフックが入ってくるっていうことですけど、これ、なんかね、 どんなもんなんですか。ちょっと収録前にいろいろ話をしていつつもですね、ちょっと僕は説明をする自信が全くゼロでございますので。はい。そこでどんな感じのものと言ったらいいんですかね。
そうですね。ちょっと共有していいですか。
はい、お願いします。
ですね。これもまあ公式に記事が出ているんで、これがわかりやすいんで、紹介しますけど、ですね。今までは、このシュットロードセパレートコアブロックアセッツっていうフィルターはもうずっと前からあって、で、これが、その、コアのブロックのスタイルシートを一個にこうくっつけたものを読み込むのか、バラバラのやつを読み込むのかっていうのをコントロールしてたんですよ。うん、で、そうですね。ここの辺はあんまいじってないんで、ちょっと認識間違いがあったら申し訳ないんですけど、これで、まあ、true にしてバラバラに読み込むようにしたときに、そのページで使われているブロックの CSS だけが読まれるようになると。
うん、
この2つの処理をやってたんですよね。こいつが true になるか、false にするかで。
セパレートの方ですね。
はい。だこれってまあ本来は別々の仕事なわけですよ。バラバラにしたいけど、
うん、
個別、そのページのだけ読み込ませる、読ませたくないとかもまああるわけなんで、
うんうんうん、
まあその2つを個別にできるように今回あのフックが追加されましたと。
うんうんうん
で、それ、この、だから二つ目の、ブロックがページに含まれている場合のみ、ブロックのスクリプトとスタイルシートを読み込みますっていうのが、今回追加された、シュットロードブロッカーセッツオンデマンドっていうフィルターで処理をされると。うん。いうことになるみたいですね。はい。で、まあ、この辺は、まあ、紛争なんだという感じなんですけど、ですね。ちょっとお待ちください。ちょっと僕が前ツイートしたやつなんですけど、こっちがスノーモンキーのソース。こっちがユニットのソースなんですよね。
うん。
だからこっちスノーモンキーの方はまあクラシックテーマ。
うん。
で、クラシックテーマっていうのは基本的にそのコアの CSS ファイルっていうのはこうガッチャンコしてて読み込まれるから、
うん。
まあこの、WP ブロックライブラリ CSS っていうのがまあそれなんですよ。で、うん、スノーモンキーってあのブロックスタイルたくさんあるんですけど、これボタンのブロックスタイルですね、これ。ボタン、ボタン、ボタン。
うんうん、
で、ヘディング、
うん。
っていうのがまあありますと。
うん、
で、こっちは、ユニットのブロックテーマですね。で、ブロックテーマは基本的にバラバラの CSS が読み込まれるので、デフォルトで。
うん、
ヘディングのブロックスタイルはヘディングに紐づいてるし、ボタンの、CSS がボタンに紐づいてるんですよ。うん、だから、詳細度的に言ったら、こっちの方がコントロールしやすいわけですよね。
うん。
うん、でこっちはガッチャンコされてるんで、
うん、
ちょっと強めに当てないときちんと当たらない場合があるんですよ、スタイルが。
うん。
うん、で、これグローバル、グローバルスタイルだったかな。あ、今のなしでお願いします。ちょっとここ間違ってるかも。うん。そうですね。
うん。
まあ、そういう感じで、その読み込みの順序が、まあ、テーマとか、僕の あのカスタマイズどうしてるとか、それでちょっと変わってきちゃって、うん、CSS 書くときにちょっと難しいっていうのがあったので、
うん、
まあ、どうしようかなと思って、この時調べたら、
うん、
なんかこの、シュットロードブロッカーセットオンディマンドっていうフックが入ってたから、うん、あ、なんかこれを適切に設定すれば、うん、なるべくこの共通化がなんかできそうだなと思ったんですよね。
うん、
で、それソースコード見てて気づいたのが、まあ、2月の段階で、
うん、
まあ、6.7 だから、その時はもう入ってなかったんで、諦めて、詳細度かなり強めにするっていうので、うん、まあ、やったんですけど、6.8 だとこれが入ってくるから、
うん、
詳細度そんなに強くせずとも書けるのかなと。
うん、
でまだ試してないので、まあ、ちゃんと僕の想像通りいくかは分からないんですけど、まあ、想像通りであれば、うん、これ true にする形でちょっと調整を入れようかなと考えています。
なるほどね。でもこれはどちらかというと、
スパルスにすればいいのかな。うん。
この、個別の案件というよりかは、汎用テーマ作っている人に影響というか、まあ、影響というか、なんていうかな。より便利になる。できることが増えるっていう、ロックになる
んですね。うん、そうですね。はい。
うん、
まあ、仕事でテーマ作ってるとかだと、うん、まあ、基本的にどんだけ詳細を強くしてもいいと思うんで、
うん、
うん。まあ、あんまり気にする必要ないかなと思うんですけど、汎用テーマだとやっぱり強くしすぎるとカスタマイズしにくいとか出てくるから、
うん、
なるべく下げておきたいんですよ。
うん、
うん、
ね、これあれですね、また実際にこの、まあ、6.8 の対応をね、北島さんの方でも進めていかれると思うので、でそこで、
そうです ね、 ね、ちょっとこれはもう後々やろうかなと思ってます、
うん、
その 6.8 に合わせてはちょっと怖いので、
うん、
何かあったら、まあ、後々ちょっと検証して問題なさそうだったらやろうかなと考えてます、
うん、こういったのもね、ちょっと、なかなか、この汎用テーマ開発者じゃないと、ちょっと、そこに行かない目線っていうのもあると思うので、まあ、こういった技術もね、入ってきて、まあ、もしかしたら、なんていうかな、ブロックテーマ、最近ね、この間の、メガネさんのね、勉強会とかもオンラインでありましたけども、ブロックテーマに興味を持たれる方もね、今後増えていくかもしれませんので、うん、うん、こういった、まあ、クラシックテーマもあるけども、まあ、ブロックテーマにもフォーカスされたこの機能追加というのも、まあ、いろいろ含まれているので、そういったものもアンテナを張っていくとね、また面白い発見があるかもしれないのでね、まあ、こういったバージョンアップの時に確認してもらうといいかもしれないですね。
うん。
はい。では、ちょっと続いて、ざっと見ていこうと思うんですけども、これのブロックとデザインのツールの登録っていうのなんですけども、ここら辺は、ブロックタイプの登録に対するより効率的なアプローチ。
そうですね、
うんうん。
レジスターブロックタイプでブロック読み込みってするんですけど、ブロックの登録。うん、
はいはい。
カスタムブロックを作ったときに、やるんですけど、それを各ブロックごとにレジスターブロックタイプするんじゃなくて、うん、一気に、読み込むっていうのができるようになるみたいですね。で、個別に読み込むとやっぱパフォーマンスが落ちるじゃないですか、何ファイルも読むから。でも一個にまとめたファイルをなんか自動的に生成してくれるから、それを読めば一回に読み込みで終わるよねっていう、そういうやつみたいです。
うん、ああ、でもここら辺に書いてあるような、このカスタムブロックが多数ある環境で、ブロックメタデータの読み込みのオーバーヘッド数が、減ってと。で、それで、うん、より効率が良くなるっていうことですね。
そうですね。うん、スノーモンキーブロックスとかもものすごい数ブロックあるから、
うん、
これもまあ検証して、問題なさそうなら入れようかなと思ってます。
うん、うん、うん。なるほどね。まあね、もしかしたらこの受託とかでもね、オリジナルのブロックを作って納品されるという方、とかもね、
うん、
まあ、もしかしたら活用できるようなところがあるかもしれないですよね。うん、なるほど。 続いて、エディター UI とコンポーネントの更新とありますけども、ここは若干そのブロックエディターのインターフェースが、改良されて、まあ、このボタンとかインプット、レイアウトプリミティブなどのコアの UI コンポーネントが更新されると。これは実際にここにこうスタイルと動作が新しい40ピクセルデザインシステムって書いてあるんですけど、これはどのあたりをこう、
まあ、40ピクセルの大きさに多分統一されるんだと思うんですけど、うん、まあ、それ自体は僕はまあ、僕はコンポーネント作ってるわけじゃないから、ふんっていう感じなんですけど、うん、そうなんだっていう感じなんですけど、
うん、
全部のその、それコンポーネント使ってるとこに、なんだ、このパラメータを入れていかないといけないんですよ。
お
う。うん。
おお。
例えば何かのブロックが、この設定パネルにセレクトボックスとテキストボックスって使ってるとするじゃないですか。
うんうん、
そこに、なんかこう、なんだったかな、なんか入れないといけないんですよ、パラメータを。40にしますよ、みたいな。だからこの変更はめっちゃ入れないとダメです。まあ入れなくても動くんですけど、あの、コンソールに警告が出るんですよ。うん、なってないよ、みたいな。
ああ、ああ。
それを消すためには、その 全箇所に入れていかないといけないんで、すごい だるいなとは思ってます。
あ、結構ね、ちょっと しらみつぶしにやっていかなきゃいけない作業になるん
ですね。そうね、もう。はい。
ああ、なるほどね。なかなかでも、まあ、あれなんですかね、こう、一応、ね、編集エクスペリエンスの向上っていうことなのか、まあ、一貫性を持たせるっていう。
40よりちっちゃいはずなんですよね、今は。だからまあ押しやすくなるとか、うん、見た目も揃って分かりやすいとか、うん、そういうことなんだと思います。
ああ、なるほどね。はあはあ、まあそういったところも対応があるんですね。まあ、これもね、それこそテーマとか作っていて、その、まあインスペクターの右サイドバーとかね、ブロックの設定画面とか、あそこら辺のところで、まあ、仮に独自の、例えば UI をとかやってたりすると、なんかそこら辺の影響はあったりはするんですかね。独自の UI を。
コアのコンポーネント使ってないならないんじゃないですか。うん、ただやっぱ見た目が揃わないと変なので、
まあ、
調整した方がいいかもしれないですね。
うん、機能はすると思うんですけど。まあ、そうですね。うん。あ、そうか。あ、そうですよね。なるほどね。うんうん。ちょっとここら辺も、まあ、エディターに関する開発している人にはちょっと関係が出てきそうというか、うんうん、まあ、チェックしておいた方が良さそうな内容ですかね。うん。
あと、この二けじめちょっと開いてもらっていいですか。
はい。こちらですかね。
はい。うん、下の方。
はい、ナビゲーションメニューアイテム、ナビゲーションアイテムラベルズ、
ああ、そうですね。ナビゲーションブロックの構造が少し変わるみたいですね。
ああ、はあ、この辺ですかね。マークアップ。
うん、マークアップがなんか統一されてなかったところを統一するみたいなことは書いてました。
ああ、これです。はい、あれですか？ユニットとかのスタイルの当たり方にも影響があるかも？
ちょっとまだ未検証です。
うん、
なんで、確認しないとなと思ってます。
うんうんうん、なるほど。
で、もう僕が、本当もだいぶ前に週立ててて、うん、エディターとフロントでマークアップが違うんですよ。ナビゲーションブロックって。
うん
うん、だから、どっちでも同じ見た目にするのがすごい大変なんですよ。2つ用の CSS をどっちにも影響ないように書かないといけないから。
うんうん、
で、それ揃えてくれって一生立てたんですけど、
うん、
それ入ってんのか気になってます。なんか僕が途中経過を見たときには、
うん、
なんか それは重要度が低いから、まあいいっしょみたいな感じで終わってたんですよ。1ヶ月か2ヶ月前に見たとき。いやいや、重要度めっちゃあるやろと思ったんですけど。うん。まあ、多分反映されてないじゃないかなと思
ってますけど。
でもこれはやるんだ。
これは何のためにこのマークアップの変更があったんですか、これは。
まあ、これも揃ってなかったとこを揃えたっていうことなんだと思うんですよ。で1階層目と、まあ、2階層目以降でちょっとマークアップが違うから揃えますみたいな。
ああ、なるほどね。まあでもなかなかその抜本的にゴロッと変えるのも難しいんで、こういうちょこちょこっとした形で進めていくことになるんですかね。なるほどね。まあでもちょっと今ね、まあ、北島さんが言われてたような、フロントとエディターのマークアップが違うっていう、その大掃除まではちょっとまだまだ時間がかかりそう。
まあちょっとわからないです。はい。あとはそうですね、下の方何かありますか。
インプレビューモード。アイフレームコンテンツ。
アイフレームはこれあれですね。アイフレームエディター。6.8。エディターはブロックテーマに対して常にアイフレームコンテンツを連打しますなんで。
ブロックの、ブロック API のバージョンに関係なくってことですか？
そうですね。というふうに見えますね。でもなんかこのグーテンベルグプラグインを使用している場合にのみ有効になりましたって、ちょっとどういうことか気になります
ね。どういうことですか、これは。
ちょっとわからない。ただ本当にも基本、もうアイフレームだっていうことなら、ちょっと楽になりますね。それだけ気にしとけばいいって。
This behavior was なんで、以前はグーテンベルグプラグインを有効化しているときだけでしたっていう。
ああ、なるほど、なるほど。あ、じゃあ、いいですね、これは。一応、ユニトンは、アイフレームのときと非アイフレームのときと両方に対応するように、なんかセレクトとかもごちゃごちゃやってるんですよ。
それ、綺麗になります、
ね。でも、アイフレームのだけ気にすればいいってことですよね。
そうですね。
なるほど。これはいいですね。
クラシックテーマに関しては全く関係ないというふうに書いてあるので。
それはなぜなんだ。クラシックもきついですけどね。なるほど。
はい。そういうふうに書いてありますね。これ、そう、なるほどね。なります。ちょっとこの翻訳おかしいですよね。ブラさんに文句言ってもらいますけど。そういう時は原文を
言ってますね。
にでしたですね。
あとこの下の方の安定化されたリンクコントロールコンポーネント。
はいはいはい。
で、その下もあるかな、まだありますかね。あ、
こういうフレームコンポーネントや。
これは大丈夫です。何個かそのエクスペリメンタルだったのが、安定化して、そのエクスペリメンタルが外れたんですよ。他にも、リンクコントロール以外にも何個かあって、だからそこもかなりと、そのモンキーブロックスユニットンは手入れないといけない感じ。
これは、リンクコントロールっていうコンポーネントは、この、ブロックでリンクを貼る部分のコンポーネント。
そうです。はい。そうです。
うん、
リンクとかターゲットとか、ブランクとかするポップオーバーのやつです。
なるほど、なるほど。じゃあ、ちょっとね、それに関する、ブロックを作ってて、そこら辺が関係しているものに関しては、もしかしたらエクスペリメンタル取らないと、取る作業が必要になって
くる。はい。なんで、今 6.8 で、スノーモンキーブロックスを動かすと、何個かのブロックがもう使えなくなってます。表示されません。エディター上で。フロントは問題ないんですけど、エディター上ではもう、
編集ができない。
インスペクターに出ないし、入れてても、クラッシュします。
ああ、なるほど。
なので、 こう書き換えないといけないんですけど、書き換えたら今度逆に 6.7 の間以下ではもう動かないんで、そのモキブロックスが。そこはだから気をつけないです。6.7 の状態でアップデートとかしちゃうと、
はいはいはい、
同じように使えなくなってしまうので、まあ、バージョンよく確認してからアップデートしないといけないです。
なかなか怖いとこですね、それね。それなんか壊れたって言ってまた言われるのね。
エクスペリメンタルを使うなということではあるんでしょうけど、使わないとできないことがかなりあるので、コアと UI 揃えるとかが難しいので、もう使ってますけどね。で、これがもういろいろあるんですよ。リンクコントロール以外にも。ちょっと大変だと思ってます。
今回の 6.8 でも？
はい。下の方に、下の方かちょっと別のページかわからないですけど、書いてます。あ、このページじゃないですね。
こっちの、あるのかな。なるほどね。ちょっとそういった、まあ、特にね、エクスペリメンタル使うっていうのは、なかなか作って終わりになっちゃうと怖いところは、じゃ あるってことなのかな。
作って終わりだったら、使っちゃダメですね。
使っちゃダメ、ね。
ま
あね、この自宅でね、ブロック作るっていう人が いたとしても、ちょっとここら辺は気をつけて、あげた方がいいですよねってことはね。
ただまあ作って終わりってどっちにしろ無理なんですけどね。
の
CSS 変わったりもあるから結局確認して調整しないとデザイン崩れるとかもあるんで。
なるほど。これが、まあブロック板に関する、変更っていう感じですかね、こちらのね。
はい。
はい。次は、まあ、アクセシビリティの強化なんですけど、これは、スクリーンリーダーテキストのクラスの内容はちょっと変わるっていうものだったのかな、確か。一貫したフォーカス動作が提供されるようになりっていうので、ちょっと CSS の中身が変わったのかな、多分。
これ、クラシックテーマだと、自分で定義しないとですよ、確か。多分、勝手には読み込まれないんじゃないかなと思うんですけど。
コアでは。
ブロックテーマだと、コアが CSS 定義しててくれる。だったと思います。ので、これもクラシック使ってるなら、揃えた方がいいのかなと思いますけどね。
まあちょっとね、なかなか、こうアクセシビリティまで強く手を回して、この受託案件をするっていう人も多いのか少ないのかちょっとわかんないですけど、やっぱちょっとこの辺も、ね、確認をしておいた方がいいですよね。
そうですね。僕の勘違いでもしかしたらコアが持ってるかもしれないですけどね。
あ、でもコアどうだったか、僕もちょっとわかんないな。昔はね、自分で書いてましたよね、ここら辺をね。スクリーンリーダーテキスト。
いろいろ。
いましたね。ちょっとこの辺は要確認っていう感じですかね。
ああ、国際化も、
な
んか、ちょっともよくわかりませんでした、これ。でも変わる。公式にプラグイン上げてる人は、ちょっと書き方が。
なるほど。
絶対変えろっていうわけではないんでしょうけど。技術が減りますよみたいな感じで書いてました。
なんかこの辺にちょっと書いてありますけど、
この辺よくわかんないですよね、本当。
ジャストインタイムの翻訳読み込みが導入されたとか書いてありますね、この辺ね。
ロードプラグエピソードミー呼び出す必要がない。なりました。
なくなりましたってありますね。これもちょっとね、まあそこら辺あれですね。テーマプラグインで翻訳ファイルとかそういう絡みの場合
は、これ本当もう教えてほしいです。作ってる人に。もう僕でも全然わからないから、イニシエの方法でずっと翻訳今もしてて、なんかで。だから まあ、スノーモンキーとか、オルグにホストしてないのは関係ないと思うんですけど、ホストしてるやつです。うん、ブロックスとエディターとか、フォームとかですね。うん、ああいうのも、その自分のパソコンで翻訳した翻訳ファイルをプラグインの中に入れてるんですけど、あれ多分入れなくていいんです。うん、多分。
うん、うん、うん。
でもよくわからないから入れてます。
あの、何でしたっけ、あの、コアの翻訳するあの仕組みと同じような形でプラグインも。
確かできる
んです。翻訳できるようにできますよね。うん。
ただ、じゃあそこで一個一個翻訳しないといけないのかなとか。
ああ。
なんかよくわからないんで。
うん。まあでも、そう、こっちの、まあ、なんていうかな。こういうふうに今、現状、最新の方法に寄せておいた方が、翻訳コントリビュートはしてもらいやすくなるってことにもなるんですかね。今の仕組み的には。
ちょっと全く分かってないんですね。だから、プラグインの中に翻訳ファイル入れてるけど、それが読み込まれてるのかもちょっと分からないです。実際。
もう翻訳に関
しては怖いから入れてるっていう感じです。
なるほど。まあ、逆に怖いからもう消せないみたいなね。
はい。
変えれないみ
た
いな。
本当はどうしたらいいのか。誰か教えてっていう感じ
です。教えてほしいですね。はい。いや、あの、皆さんのご感想、あの、有識者の
話。欲しいですね。はい。
なるほど。あ、スノーモンキーとかね、ブロックスとか、エディターとかね。はい。はい、あっちにプルリクが欲しいというですね。はい。続いてはパフォーマンスですけど、ここら辺は、まあ、ここら辺ちょっと書いてあるんですけど、プリフェッチ、または事前レンダリングっていう仕組みが、まあ、導入されるということですね。ですので、例えばこのマウスの操作をちょっと、例えばリンクのこういうところにピッとやると、先にこの、先の情報が、事前に読み込みが進んだりとか、そういうことが、まあ、できるようになるっていうことなのかな、簡単に言うと。うん、
ちょっとマウスを乗せたときなのかどうかは分からないです。
なんかね、僕、なんかで読んだときにね、なんかマウスの、なんか書いてあったんで、なんかリンクをそのマウス操作でっていうような記事をなんか、ちょっと、読んだ記憶がちょっとあって。
うん。
うん。まあ、ちょっと詳細思い出せないんで、もしかしたら違うかもわかんないんですけど。まあでもユーザーの動作に対して何かプリフェッチをするっていうことだったような気がするんですよね。うん。
中にソースコード載ってなかったですか？
この辺かな。ソースコード。デフォルトビフェイバー。うん。
おお。
これ、
すべてのサイトのフロントエンドでデフォルトで投機的読み込みが有効になっています。
うん。あ、ユーザーが、うん。
ああ、なるほど。
クリックし始めると。どういうことだ？この状態ではまだ読まないってことですか、これは。このホバーした状態だと。
カチッと押したときでしょうね。
このマウスダウンのタイミングぐらいな感じですね。
はい、
うん。
で、ダウンしてアップしたら実際移動が開始されるじゃないですか、そのページ。
はいはい。う
ん、だから押した段階で読み込んで、一瞬早く。
ただ、ここら辺ちょっとあるんですけど、これにより、まあ、早くトリガーされて、URL が事前レンダリングされるために、まあ、パフォーマンスが大幅に向上するけど、ユーザーが URL に移動しない場合でも、特定のクライアントの動作が誤ってトリガーされる。
そうですね。うん、なるほど、なるほど。ああ、うん。これ、スノーモンキーにも、プリフェッチの、設定あるんですよ。うんうん、自作してるやつが、はいはいはい。だからまあ、これに置き換えた方が、 っていうかもうなくしてもいいかもですね、うん。デフォルトでそのクリックした時に読み込むっていうなら。
そうですね。全部がそうなるってことですもんね。基本的に。
ちょっと、もう作ったのだいぶ前なんで詳しく覚えてないんですけど、確かホバーした時にしてたと思うんですよね。
だから、
まあ実際無駄な読み込みが発生するという、あれなんですけど、もう外してもいいかもですね、6.8 から。
まあ、コアに入ってくるならね、そういったことも全然検討できますよね。まあ、ちょっとこら辺にアクションとフィルターで、ちょっとこのカスタマイズっていう方法もね、いろいろ書いてあるみたいなので、まあ、ちょっとこういうところを確認してみてもいいかもしれないですね。例えば、特定のパスで始まる URL が、オーディオを除外するとかね。プリフェッチの。そういったものは、まあ、こういったフィルターフックで対応できるという感じかな。なんか、これは、なんかで見たのが、これはプリフェッチされて、向こうに、アクセス解析のカウントが、どうなるか、みたいな議論をし、なんか、ことを言ってる人いたような気がしたな、確か。データを読まれたと、向こう読まれた時の、なんか。
あ、どうなるんだろう。JS って動く、走るんですかね。
なんかその、今後なんかどうなるんだろうっていうのを、なんかポストかなんか見た記憶があって、まあ、僕も全然わかんないから、ああ、どうなるんだろうなって思ってたんですけど。まあちょっとそういったところでも、ちょっと興味深い変更にはなるかもしれないですね。続いて、REST API ですね。これは、なんか、ヘッドレスドで、ワードプレス使う際に、このメニューの内容、カスタムメニューの内容かな、項目とか、そういったものへのアクセスが、まあ、しやすくなったっていう感じなのかな。
これは全くわからないですね。
あ、こっちの、記事の方にね、なんか、そんな感じな気がしたんです。
アクセスを制御できます。
メニュー項目、メニューの場所を REST API 経由で公開できるようになったというのが、まあ、こっちの記事にありますね。なので、まあ、ワードプレスの方を、まあ、ヘッドレス CMS として使った場合に、まあ、REST API からにアクセスをして、そこで、まあ、ここら辺の項目を引っ張ってこれるようになるということなんですかね。まあね、どうなんだろう。ワードプレスをね、ヘッドレス CMS として使うという場合の、まあ、便利な仕組みというふうになってくるかもしれないですけど。どうなんですかね、どれぐらいこの、こういうふうに使われている方見えるんでしょうね。ヘッドレス CMS としてね。ただ、この機能追加があるということは、まあ、そっちの方向性としても、ちょっと、幅を広げたっていうふうにも、まあ、解釈を取れると思うので、まあ、ね、ヘッドレス CMS の、まあ、いろんなサービスありますけど、結構ね、先日かな、ちょっと大幅な値上がりが、値上がりをするっていう、某サービスで、っていうので、ちょっとSNS の方でもちょっと、ざわざわとなってましたね。なので、まあ、そういうところも踏まえると、まあ、いいのか悪いかさておき、方法の一つとして、このワードプレスを、じゃあヘッドレス CMS 使ってっていうようなことをね。また、そういった技術が、まあ、前からあるんですけど、またそういった話も出てくるというきっかけになるかなというのはちょっとまあ思ってたんですけど。こういった形でメニューもまあ引っ張ってこれるようになるみたいだという感じですかね。こちらはね。で、こちらは、安全。これ確か北島さん、この、ワードプレスのパスワードのハッシュアルゴリズムが変わるんでしたっけ？
そうですね。
これ、 これ何だったかな、前北島さんに聞いたような気がしたんですけど、これ、何だっけ、バージョンを、アップしてからパスワードを変更すると何たらかんだってなんか流したっけ、あれ北島さんに聞いたんじゃなかったかな、これ。何だった
わからない。違うと思います。
いや、絶対北島さんやって。俺、北島さんと言うやつ喋らへんもんだって。ちょっと。
ああ、でも、そこ僕はこのアルゴリズムとか詳しくないから。
何やったかな。いや。いやー、まあ、なんか聞いた記憶はあるけど、なんかその、パスワード
を。既存のパスワードは有効なままで、次回ログイン時に再発されますってありますね。
ああ、はあ。じゃあ、なんかあれだな。僕は。僕、北島さんに聞いた記憶あったけど、全然違うのかな。誰に聞いたよ。
聞かれても答えられないですね、これは。
ああ。じゃあ、もうわかりません。これは。はい。もうわかります。あとは、開発者向けの小規模なアップデートにより一貫性、拡張性、全体的な開発エクスペリエンスが向上します。投稿タイプの登録、スケジュール設定、テーマのサポート。まあ、ちょっといろんなものがあるんですかね、こちらに。これは北島さん、これ見られました、これは。
詳しくは見てないですね。
うん。あ、これなんか僕見ましたね。クラシックメニューの、そのメニューの、カスタムメニューのその管理のところで、リンクの検証っていうのなんかで僕見ました、ね。これね。うん。あ、で、ボディクラス。うん、なんか、
あ、そこはなんかテーマの、テーマ、ボディクラスになんとかスノーモンキーとかそういうのが入るようになる、うん、
そうですよね。テーマの名前が入るっていうのと、あとクラシックテーマのスタイルブックが使えるようになるっていうのは今回、一つ大きな変更の一つになりますよね。まあそんなものかな、僕がなんとなくわかるのは。あと、これもちょっとなんかどっかで見たかな、この。サポートされていないメディアタイプのアップロードを制御するっていう。サーバーが対応している必要はあるけどっていう前提ではあると思うんですけど。これなんかで見た気がしますね。はい。あと、クラシックテーマでスタイルブックが使えるようになるんですけど、クラシックテーマでスタイルブックを使うには、まあ、テーマでいずれかをする必要があると。アドテーマサポートでエディタースタイルを書く。まあ、テーマ JSON をで定義する。だから、これがあるということは、まあ、これ、まあ、クラシックテーマだけども、ハイブリッドってことですよね。ハイブリッドテーマであれば、特に何もする必要なく、スタイルブックが使えるようになるってことかな。で、まあ、純粋に、ハイブリッドではないクラシックテーマの場合は、まあ、こちらに書くことによって、まあ、対応させることができるということなのかな。あとは、ここに、まあ、ボディのとこにね、クラスを出力する、このボディクラス関数っていうのがあるんですけど、そこにさっき北島さん言ってたように、WP テーマ、テーマ名と。あとは、個テーマの場合は、こういった形で、クラス名が付与されるので、そのテーマ、テーマの名前、に、この関連したような形で CSS を書くことができる。 これどういった時にこう使われるんですかね。
ね、まあプラグインとかが特定のテーマをサポートする時とか。
ああ、なるほど。
スノーモンキーフォームズ入れて、スノーモンキーだけに適用したい CSS
が。ああ。
うん。
これは、なるほどね。はいはい。うん、そのような、あとはこの、レジスターポストタイプに、この is embeddable。うん。が使えるようになる。これなんかちょっと僕も気になるな。何ができるんですかね、これはね。
なんか、ワードプレスで作られたサイトの記事の URL とかを、管理画面にペッて貼ったら、ブログカードになりますよね。
はいはい。
埋め込まれますよね。
うん。
それができるかできないかってことじゃないですか。
あー。この、その、投稿、カスタム投稿タイプのエディターの場合に、それができるようにするかどうか。
あ、いや、そのカスタム投稿タイプの記事がってことじゃないですか。
ああ、なるほど。まあ、その記事を、まあ、エンベッドできるようにするかどうか。他のところで。
だと思います。
ああ、なるほど。ああ、なるほど。
うん。埋め込み可能
ですね。うん。そうですね。埋め込みを制限できると。ああ、だからその投稿タイプが埋め込みができるかどうかってことですね。ああ、なるほど。これもなかなか、面白いですね。なるほど。はい。まあ、このような形で、細かな、変更もあると。はい。あとは、何？あとはちょっと細かい変更が少しあるのかな？2025のテキスト文字列を改善。うん。ちょっと翻訳絡みなのかな？これはな。うん。はい。あ、なんか久しぶりに見ました。このゲットカレンダー関数。なんか久しぶりに見た気がする。これ。うん。投稿タイプのサポートを追加します。うん。へぇー。うん。はい。まあ、こういった、細かな、ものもあるようですけれども、ひとりさん、ざっと見てきましたけど、何かこう、やっぱこれはっていうのはなんかありますか？
そうですね。まあ僕はまあ最初のそのディマンドフィルター。うん。そこはまあ試さないとなと思ってますね。
うん。
そのブロックスタイルを追加するっていうところに、ちょっと力を入れようと思って2月3月やってたから。
うん。
うん、その時 CSS がもうすごい書きにくいなと思ってたんで。
ああ、なるほどね。ちょっとそこら辺がまたね、書きやすくなったりすることにつながるかもしれないですよね。
そうですね。
うん。僕はちょっとなんかこの REST API とか、この辺が、あんまりその最近僕も頭の中でそのヘッドレス化として使うっていう頭がちょっとなかったので、ああ、そういう方もまだまだ動いてるんだってのちょっとさっき思ったので、何かの機会でね。まあ最近今年もなんかまたユーデミーの講座を作ろうと思ってるので、それこそね、アストロでヘッドレスでワードプレスでみたいなのね、講座だったかもしれないですよね。うん、ちょっとアストロも進化が激しいんでちょっと大変ではあるんですけど。うん、そういうのも面白そうだなって、ちょっとふとさっき思ったところでした。はい。まあ、このような 感じでですね、6.8 のリリースが、4月の15日に予定されていて、もう今週、もしかしたらすぐにですね、RC2 ももう出てきそうな感じだと思います。はい。また、マフック WP の方でも、6.8 がリリースされたら、今度はちょっと実際に触ってみる配信みたいな、配信というかね、収録っていうのをちょっと、やってみたいなとも思ってますので、実際にこのフィールドガイドを見てみて、見てみた結果、まあ、その触ってみたところで、まあ、何か、また、あ、これこういうことだったのか、わかることがもしかしたらあるかもしれませんので、まあ、そういったところでも、まあ、ちょっと、6.8 を楽しんでいこうかなと思っております。はい。国内のワードプレスミートアップ開催情報のお知らせになります。はい。こちら。はい、こちらでいきましょう。なんか多い。
多いですね。
ね、多いね。はい。ちょっとざっといきましょうかね。まずは2025年の4月の5日14時から、横浜ワードプレスミートアップ交流会29回目ですね。初心者からプロまで歓迎、ワードプレス好きが集う会ですね。こちら対面で開催されます。4月の12日13時から、岐阜ワードプレスミートアップ81回目、ワードプレス雑談黙々相談会。最近ネタがなくてですね、雑談黙々相談会しか 2ヶ月ないです。はい。継続のみ、力を入れてやっております。はい。で、同じく、4月の12日14時から、東京ワードプレスミートアップブランチの八王子ワードプレスミートアップですね。2025年4月度、ワードプレス黙々会開催されます。で、同じく4月の12日14時から、新州ワードプレスミートアップ in 松本ボリューム36、ワードプレスとかの話をする会、こちらも開催されます。また同じく4月の12日14時、一緒ですね。三重ワードプレスミートアップ21回目、2025年度版、みんなのお仕事環境を教えてもらう会、ワードプレスの機能紹介の質問受付、こちらが津市、三重県津市ですね、開催されます。4月の25日、僕の誕生日ですね、はい、19時から、新大阪で関西ワードプレスミートアップアット大阪、初心者向け黙々会へと、情報交換会、もう17回目ですね、こちら開催がされます。4月の27日13時30分より千葉ワードプレスミートアップで何でも相談会で疑問質問を解決しよう、2025年4月の会が開催されます。あと4月27日14時より山梨ワードプレスミートアップ第61回会の国黙々会合同開催春の LT 大会。こちらどこかと一緒にやるのかな、どこかの、どこのコミュニティと。が開催されます。まあ、基本対面ですね。対面ですね。はい。ちょっとさ、応援ラインは見受けられませんが、こんな感じで、開催されるようです。北島さん、気になったものありましたか？
多分、この新州はですね、トルニさんがブロックテーマの話をするんじゃなかったかなと思うんですけど、それをちょっと気になりますね。
ブロックテーマの開発の話とか。
ブロックテーマでなんか作った話だじゃなかったかなと思うんですけど。
面白そうですね。ぜひね。お近くの方はね、
遊びに行って。そうですね。なかなか行きたくても、気軽に行ける場所じゃないので。
ちなみに、長崎から、長野は飛行機あるんですか、直で。
わかんないです。前行った時は、 愛知まで飛行機で行って、そっから電車で行きましたね。
はい、愛知はセントレア。
セントレア。
ああ、なるほど。
着いた時夜でしたもんね、うん、朝出て。
ああ、そっか、そうですよね。まあ、セントレアから電車で長野までって結構ありますからね、またね。
うん。
3時間ぐらいかかるんですか、電車で。うん。
いやー、ちょっともう覚えてないですけど、結構かかったのかなっていう印象でした。
うん。
2、3冊本読みましたもんね、行く間に。
充実してますね。うん。いやね、そうですね、いろんなところで、まあ4月だし、ちょっと今回多めだったので、うん。まあ、各ね、ワードプレスミートアップの、で、その、コンスタントにね、継続して、開催されているな、というのを、ちょっとこちらで見受けられますね。
うん。
うん、はい。また、まあ、お近くのね、ところでアクセスができて、まあ、すべてちょっとここで、今回紹介したものは対面の開催ですので、オンラインはないんですけども、お近くで遊びに行けそうなところがあったら、ぜひ遊びに行ってもらえるといいかなと思います。はい。それでは、収録を終えてでございますが、北島さん、いかがでしたでしょうか。
まあ、ちょっといよいよやらないとですね、6.8 内容。
うん、うん。
うん。
ですね。なんかあんまりこう、今回はね、その大きな機能変追加というものがないというのがあらかじめちょっと、言われていた中での、まあ、今回紹介したような内容、まあ、一部ではあるんですけど、でしたけども、まあ言うてもちょこちょこっといろいろね、細かなものを含めるとたくさんあるので。
そうですね。
うん。うん、その大きな、こうなんか、サイトエディターのこういう機能がドーンみたいな、そういったものはないんですけど、まあ、いろんな、人によってはいろんな、影響がありそうな、対応が必要そうな変更というのもちょこちょことありそうですので、
うん、
制作にね、関する方々、もしよろしければこちらのドキュメントも含めて確認をしてもらえるといいかなと思います。
はい。
で、まあ、2週間後ぐらいになりますと、ちょうど、リリースされているかもしれませんので、まあ次回ぐらいにはね、もしかしたら、6.8 触ってみる回をね、WP の方でもできるかもしれません。うん。うん、まあ、またそちらは楽しんでやっていきましょう。
はい。
今回のフック WP いかがでしたでしょうか。このポッドキャスト、フック WP は各週程度、またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また、この動画では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。X で、ハッシュタグ、フック WP をつけて投稿いただくか、フック WP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは、次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレインデザインの宇野と、
株式会社モンキーレンジの北島隆でした。